あ、どうも、こんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク、ジジイの品格です。いや。いや、ごめんなさい、今ちょっと、一瞬沈黙ありましたけども、聞こえたでしょうか。今一瞬、こう、ピューっていう、花火を上げてる音が聞こえたんで、ちょっと見ちゃいましたね。近くでやってますね。はい、誰かが。ジャリンコボーイと言いましょうか。ジャリンコガール、ジャリンコボーイが、やんちゃボーイ、やんちゃガールが、近くでやってるぞっていうのがね、伝わりました。いやー、だから感覚が開いたんですよね、ちょっと。ごめんなさい。本当にだからね、僕にとって、毎週更新で何よりももう難しいものなんですよ。大谷翔平さんの、51ですか？はるかにむずいよ、毎週更新の方が。僕にとっては。もう全然、はるかにむずいなと僕は思いますね。っていうね、まあ言い訳も済んだところでね、このポッドキャストのもうメインコンテンツとも言える言い訳、弱音、ザレ言、ほんとは、三大コンテンツやってますけども、一個終わりました。ありがとうございます。いやもう三大栄養素みたいなもんなんでね、これがなくては始まらないと言いましょうか。っていうよりも何よりも、もう9月も下旬なんですけども、やっぱ大阪はもう今やるんですよ、花火。本当に。もう9月、22とか3とかでございますけども、もう秋だという、もう暦では、下手したら冬ぐらいでしょ、もう。旧暦で言ったらもう冬が見えてきてる。もうそんな時に花火をあげる。これが本当の粋なんですよ、皆様。江戸の粋とはまた違う、何話の粋なんですよ、これが。はい、やっぱ江戸っ子はね、まあ世話しなくやってますよ。本当にもうパッパパッパ。どんどん行こうぜっていう感じでございますけども、やっぱ何はともなるとね、やっぱもう9月も下旬、ほんまもう10月目前ぐらいで花火がいっちゃいんですから。それが粋なんですよ。ほんと何はの粋、これが。感じてください、皆様。これ。僕もね、今、目と耳を疑いましたね。あんな、やっぱ今もやるんですよ。やっぱこれがやっぱ屋外型、ポッドキャストの強みと言いましょうか。どこかで誰かが何かをしている。この、ね、やっぱ、ほんまの SNS っていうのはこういうことなんですよね。やっぱ、繋がってるっていうのがよくわかりましたね。この社会というものは、いらない。もう、ツイッターもいらないな、と、思いました。乃木坂ちゃんですよ。乃木坂ちゃんで。まあ、感覚開いたって話ですよね。いや、まあ、だから言い訳といたしましては、まあ、前回ですか？もう前々回ぐらいから、まあ、ずっと言ってますよ。もう今年の初めぐらいから言ってますけども、最終回はもう全部の伏線を回収するぞと。もう声高に言ってました、じじも声高に。やるぞーって、大風呂敷、全畳見せましょうみたいなね、そのシャープ1から、このシャープ200何本まで、ほんまちょっとふとした発言からの、伏線回収とか、もうあの発言からの、大どんでん返しとか、だからその準備が整ったと言いましょうか。風呂敷畳み方が分かったと言える、本当のワンピース見せましょうかって話ですね、僕からの。はい、少し早い、本当ワンピース。これがワンピースだろうと言いましょうか。これが乃木坂だろうですね。はい、そう、これこそが乃木坂。僕が見てきた乃木坂。この現代社会における乃木坂とは、一体何だったのか、何をもたらしたのか。という本当もこれからあらゆるなんかサブカル史とか社会学論みたいなんで、なんかこの平成令和のポップカルチャー論として乃木坂というものは多分必ず出てくると思いますけども、そっからの何かしらの引用元はここからであると断言できる、もうそんな本当のも乃木坂論、大乃木坂論がこれから展開されると思うんですけども、やっぱ皆様本当もう心を決めてね、本当にもう襟を正して聞いてほしいなと、もう聞いてほしいなと思いますね。本当にもう、整いました。それこそ整いましたですね。謎かけもするかもしれない、ジジイの最後乃木坂とかけましてみたいな、なんとかと解くその心はみたいなんでも締めるかもしれない。それこそ息ですよね、これは。もう何息、まあもう浅草息と言いましょうか。もう全息出るよ、全息。はい、もうあらゆる息という息でいなせな、ポッドキャストになるのではないかなと 思いますね。だから本当も、もう、か謎かけもするし、そういう古典芸能めちゃやりますよ、じじ。本当にもう。あの、落語とか、乃木坂落語、乃木坂講談、乃木坂南京玉すだれ、もう全部、乃木坂、まあ、乃木坂歌舞伎とか、本当もう、ありとあらゆる、古典芸能みたいなやっちゃうもん、このポッドキャスト。ほんとラスト10分とんでもないよ。大スペクタクル。誰も見たことも聞いたこともない。乃木坂論が展開されるクライマックスだと思うんで、まあ、心して聞いてほしいなと思いますけども、もういいじゃないですか、もうジジの、もう、ザレ事は。ちょっともう、毎度毎度のザレ事はいいんですよ。乃木坂ちゃんの話しましょう。乃木坂ちゃんでございますけども、ま、いろいろありました。中、まあ、ほんと全部取り上げたいよ、僕としては。全トピックス。ありましたけども、まあ、まずは、乃木坂配信中ですか。YouTube の企画でですね、久保ちゃんが、町中華に行くぞっていうやつ。やれよかった。やっぱもう久保ちゃんは本当にもう、上がりましたね。乃木坂というかアイドル上がったようなもんですよ。あんな町中華行くぞっていうロケは。上がりましたね。上がりました。で、何が良かったって、まあ、その久保ちゃんのオーダーも良かったんですよ。店員さんに対する、こう、人当たりと言いましょうか。うん。やっぱあの、久保ちゃんの人当たりの良さみたいなのはとんでもないですね。人たらしと言いましょうか。本当にこう、特にやっぱ目上の人、年上の人に対する当たりの優しさと言いましょうか。そこが光ってましたね。あの店員さんのおばさんに対するね、注文の仕方、優しい感じ、かつなんか愛嬌のある感じ、これができるんですよ、久保ちゃんは。ね、そのナイナイナインティナインのオールの日本のね、もう2年連続、スペシャルウィークのゲストで選ばれたりとかね、毎年やってるラジオイベントのね、ゲストとして単独で久保ちゃん一人でゲストで参加したりとか、やっぱこのもう人たらし感と言いましょうか、ほんまの人たらしは久保ちゃんなのではないかなというぐらい、なんか目まぐるしいですよね。そのね、ラジオも久保ちゃんのオーラの日本も、何ですか、あの古田新太さんとかゲストで来たりとか、なかなかですよ、このやっぱ年上キラーと言いましょうか、小川彩ちゃんとかなんか言いそうな感じでございますけども、そういう人たらしと言いましょうか。いや、これはもう久保ちゃん一択でしょ。久保ちゃんだ。ねえ、やっぱマイチューンも成し遂げられなかったのは、やっぱ乃木坂外の人のゲスト参加。それをやってるんですから、やっぱ久保ちゃんはすごいんだっていうのがよくわかりましたね。で、とりわけ言っちゃよかったんが、注文した後ちょっと待ってる間、こうなんか手持ち無沙汰な感じになって、そのテーブルにある調味料っていうんですか、胡椒であったりとか、お酢であったりとか、ラー油であったり、醤油であったり、あれを物珍しそうに見たのが良かったですね。あ、こんなんあんねや、みたいな。お店で。知らんわ、みたいな感じでちょっと見てたんが、良かったですね。やっぱり僕らみたいな下々のものからしたら、ね、町中華には十中八九調味料みたいなものはありますよ。ない方が珍しいとも言える。あれをやっぱ久保ちゃんは、いや、珍しいみたいな感じで見てたんが良かったですね。私のよく行く中華料理屋にはないよみたいな。で、その裏を返せば、もう久保ちゃんの行く中華料理屋はないんですよ。テーブルには何も、もうメニューもないよ。何にもない。そういう店、本当超高級中華料理屋しかも行かないんで、それは珍しいですよ。あんななんか、鳥皿の一番上ラップ巻いてるとか、ね、調味料がいっぱいあるとか、それはもうほんま異文化コミュニケーションみたいなもんなんで、久保ちゃんからしたら。これは良かったですね。やっぱもう久保ちゃんの生活水準舐めんなよっていうのはよくわかりましたね。もう久保ちゃんの行くとこはほんまにもう、テーブルがぐるぐる回る中華テーブルっていうんですか、あんな感じの店よ。ああ、もう普通になんかもう北京ダックとかも置いてあるような、ほんま町中華にはないメニューしかない、全メニューがあるんですよ、久保ちゃんの行くとこには。ほんと紹興酒とか なかなか上海ガニのなんか酒につけたようなやつみたいなのを召し上がられてるっていうのはよくありましたね。本当もう久保ちゃん庶民派からなかなかかけ離れているのではないかなっていう説がこう浮上するぐらい のなんか時間でございました。あれはもう花火なんですかね、内戦の音がするというか、内戦の音というか、なんかもうほんま発砲音に近いですね。アメリカンスナイパーですけど、機関音ですよ。あんな音パーンって音、怖いよ。やっぱ最近の花火、それをするやんちゃボーイやんちゃガール、ジャリンコボーイジャリンコガール、これ怖いんですよ。やっぱもうこれがもう Z 世代だっていうのはよくわかりましたね。僕には届きました。 Z の花火、 Z 花火を、息吹を感じましたね。はい、よかった。これがね、大阪名物秋の Z 花火やってことでね、本当に皆様もね、これ風流感じいただいたのではないでしょうか。いや、よかったね。やっぱ Z は、 Z がいいんですよ、これね。え、これ何の話だから、久保ちゃんがね、まあ、嫌な、ほんと嫌な見方してましたけども、本当にあの愛らしい、そこ一点。太陽が愛らしい、そこだけでしたね。なんでしょうかね、あんなだって、料理がテーブルに届いただけであんななんかテンション上がって可愛いリアクションできないでしょ。あんなんだって、ちょっと引きで見たら、もうジジイが、常連ジジイがもう肘ついてくちゃくちゃくちゃくちゃ食うてるような店ですよ。もう町中華なんてもう大体ほぼほぼ区割り区分、もうそんな人間が行きがちな店でございますから。でもね、やっぱ久保ちゃんがいたらこうもう全てが変わるんですよ。本当に素敵な店に見えちゃいました。いやまあ久保ちゃんおらんでも素敵な店だとは思うんですけどもね、より素敵な店に見えましたね。これがいいんですよ。もうほんと世界が一変しましたね。久保ちゃん可愛かった。なんかね、やっぱまあ、なんかぶりっこっちゃぶりっこですけども、なんかそうでもないというか、そのやっぱマッチューン、松村さゆりさんがいますけども、本当もう乃木坂のぶりっこのもう金字塔とも言える、まあ、そんな松村さんとも違う、なんか難しい。なんかまあ、とにかく久保ちゃんのが自然な感じがしていいんですよね。やっぱマッチュンっておやおやっていう感じしますから、周りの人はね。そう、もう最近もうほんとバラエティを席巻してますけども、やっぱりこうあのマッチュンのぶりっ子キャラがまずいじられるというか、やっぱマッチュンなんかこう計算に計算を重ねた、ほんともう計算の上に成り立っているような黄金比の上に成り立っているあのマッチュンの科学の推移の結晶のような、あのドラマガリレオのほんまもう終盤地面に計算式わー書くようなほんまもう結晶なんですよ。科学のマッチュンの計算に計算を重ねたに対して、やっぱ久保ちゃんの自然、ほんともナチュラル、ナチュラルブリッコ、ナチュラルブリッコっていうかね、添加物なしぶ、添加物、ちょ難しいね。とにかくなんかね、いいんですよ。久保ちゃんのぶりっ子もだいぶ可愛い。あれはいいですね。素晴らしい。可愛い。可愛いし、そのマッチュンのやっぱね、最近のマッチュンがいいですね。もう皆さんどうです、ご覧になられてますか、最近の松村沙織さんの動向を。やっぱもう、なんて言うんですか、あのぶりっ子キャラでもうだいぶ、まあバラエティを席巻してますけども、もうなんていうかぶりっ子の本当も今最先端行ってますけども、そのマッチュンが結構ぶりっ子をもう限界来てるというか、ちょっともう疲弊している感じがたまらないですね。僕はもうキャラを降りようかどうしようかっていう、本当今瀬戸際なような、土俵際いっぱいの、今一番盛り上がってるというか僕の中で、いやほんま近年コリン星って言っていたあの小倉優子さん以来のなんかこうああいうキャラの当たりというか成功例というか、やっぱあの時もね、小倉優子さんが、コリン星から来た王女っていう設定でございましたけども、でもそれでバラエティいっぱい出て、 日に日にこう、なんかその設定を捨てる感じというか、コリン星は実は千葉にあるとか、コリン星が最後爆発したで終わりましたけども、あんな感じで、ちょっとマッチュンがね、もう設定を降りようとしている節が見られるのがちょっとこう気になりますね。本当に今、本人的にも、どうしようかっていう、あの、心の葛藤、機微みたいなものがこう伺えて、たまらないですね。もうどう転んでも僕はもう最高に楽しいんですけども、このまま続けようが、もうやめちゃうのも、また一興と言いましょうか。いいですね、マッチュンの本当。ねえ、やっぱ、まあその地頭の良さと、なんか、根っこの暗さというか、それがちょっと伺えて、たまらないフェーズに入ってると言いましょうか。そうなんですよね。やっぱマッチュの暗さっていうのももうちょっと、なんか出していってもいいのかなとは思いますけどね。何の映像か、何の企画か忘れましたけど、コロナがこう流行り始めた時に、当時の乃木坂一期生が、何でしたっけね、なんかどっかの屋上、ビアガーデンみたいなとこで、こう一人一個七輪みたいな、なんかガスコンロみたいなのがあって、まあ一人焼肉をしつつ、一期生みんなでなんかトークするみたいな企画があったよと思うんですよ。で、まあなんか、そこに並行して、マーヤとイクちゃんがなんかドッキリも仕掛けてるみたいな、なんかの、なんか、配信系やったような気しますけど、企画がありましたけども。まあそこで、ずっとメンバーが楽しく焼肉しながら、なんかおしゃべりしてるんですけどもね、そこでマッチュンがほぼほぼ発言してなかったのが、僕すごいこう、脳裏に焼き付いてて今も。やっぱ案外こうマッチュンって、暗い子というか、なんか、まあ、楽しい表情はしてるけど、会話にはほぼほぼ参加してない、あの松村さゆりさんっていうのが、やっぱ本来の感じというか、あれがデフォなんやろうなっていうのがよくわかる映像で、やっぱちょっと暗めのマッチも、ね、そろそろこう解放していく頃なのかなとも思いますけども。いや、いいですね、マッチュンは。まあ、だから、久保ちゃんのね、その中華、町中華行こうぜ、企画、どんどんやってほしいですね。第2弾、第3弾と。いや、ほんまなんかもう、醤油の瓶、傾けてもなんか、その注ぎ口のとこに醤油が固まっちゃって、どんだけ傾けても出てこへんやん、これ、みたいな。何これ?どうなってんの?衛生管理どうなってんの?みたいな。やばいぞこれっていうとこでもちょっとお食事してほしい。やっぱほんまのうまい店ってそういう感じだと思うんで、信じられへんぐらいテーブルベタベタしてるのがほんまのうまい町中華と僕は思いますね。メニューとかね、メニューがもうパリッパリで何これっていうのがほんまの町中華なんですよね。はい、やっぱ久保ちゃんのあの店はちょっと町中華じゃないかもしれない、厳密に言ったら。本当のほんまに細かい目で見たらあれは町中華じゃないです。もうメニューがね、カピカピでテーブルベタベタ。あとはまあ壁のね、お品書きみたいなありますけども。そこの、その紙、まあ初め白やったんやろなっていうのがもう黄ばんで、黄ばみも超えて茶色くなって、さらにその向こう行ったらね、もう赤なるんですけども。赤ですね。だからメニュー表の髪がもうちょっと薄赤なってるのが本間の町中華なんで、はい、もうぜひちょっとそういう店アタックしてほしいですね、久保ちゃんには。よろしくお願いしますってことで、あとはまあ久保ちゃんといったらラジオですか、あれでしょ、その最近 YouTube にアップされてましたけど、東北楽天ゴールデンイーグルス野球ですよね。まあ、その球団が創立20周年を記念して、球団歌、まあ、特別バージョンみたいなアップされてましたけど、まあ、そこに東北出身とか宮城出身ですか、あれ。宮城出身の、ま、有名人が、名だたる有名人が歌ってて、何ですか、サンドウィッチマンとか、狩野英孝さんとか、山寺宏一さんとかね、山ちゃんとか、ファンキーモンキーベイビーズのね、ファンキー加藤さんですよね。とか、まあ、モンキーマジックとかも名だたる宮城出身有名人とか、あまりよくわからないご当地タレントであろう、 謎の人と共に、謎の人いたら大変失礼ですけども、まあめちゃめちゃ有名なんでしょうね、やっぱ東北の人からしたら、の中に僕らの久保ちゃんがこう入り込んでる、これはすごいことでしょう。やっぱあのラジオ一発と言いましょうか、やっぱオールラウンド日本すごいなと思いましたね。だって毎週毎週喋ってましたもん、東北ゴールデンイーグルスの情報。ね、わざわざ時間割いて、その番組途中5分ぐらい、何でしたっけ、わしおちゃんっていうキャラになりきって、その週あった楽天のなんか試合結果とか、この選手が活躍したみたいなのをバーっと喋るコーナー、今もあるんかな、ありましたけど、ただちょっとあれね、すごい前々から思ってたんですけど、わしおというキャラなんですけど、久保ちゃんがなんかそんななりきってないというか、ほぼ久保ちゃんなんですよね。なんか、わしおという、名乗ってる割には久保ちゃんやなっていうのがすごい気になってたんですけども。そう、なんかテンションが上がるわけでも下がるわけでもなく、久保ちゃんなんですよね、あれ、わしおというのは。だ、己だっていうのが言いたいのかもしれない。裏のメッセージとして。けどやっぱ僕らとしてはちょっと困惑しちゃうと言いましょうか。あ、わしおちゃん、じゃ、ねえ、難しいなっていうのがありましたけども。でもそのわしおちゃんも今なんかあれなんでしょ？漫画連載か決定みたいなニュース見ましたよ、僕。ねえ、そんなメディアミックスまでもう始まってるんですよ、この久保ちゃんの野球が。走ってますね。いいですね。うん。と考えたらやっぱ僕らの新内舞さんですよ、やっぱり。ねえ、オールナ日本やられてましたけども、仙台の何ですかあれ。ねえ、コバトンとかね、あんなマイチューンが言うてましたよ。しきりにコバトンって埼玉の、なんかゆるキャラみたいな。剣を、ねえ、ゆるキャラみたいなのありましたけども、あれはアニメ化されました？なんか、アニメ化というか、なんか、漫画連載されました？ねえ、あんなワシオちゃんが、されるならマイチューンのコバトンも今こそね、動くべきでしょ。あの企画とか、何でしたっけあれ。もう一個ありましたよね。なんか、芋けんぴが好きなやつ。ものの芋子姫みたいな、もののけんぴ姫みたいなありましたよね。そういうオリジナルキャラクターありましたよ。あのラジオ初の。もののけんぴ姫を、今こそ本当に動くべきでしょ、もう。メディアミックス全部。アニメとか。ジブリとかね、トリガーとか、アニプレックスとかだって今すごいんでしょ？アニプレックスと乃木坂ってめちゃくちゃ近い関係なんでしょ？なんかもう蜜月の関係と言いましょうか。ほんまにもう、これ以上ないチャンスなん、ビッグビジネスですよ、これは。今こそ、おのの、もののけんぴ姫、アニメ化計画、ほんと僕動き出したいね。何をやってんだと思いましたね、ちょっと。これは。やっぱ仙台をちょっとないがしろにされてるな、やっぱマイチュンが。やっぱなんとしてもちょっとこれは、今こそもののけんぴ姫を、ちょっとどうにかしたいよ、とか、その、何ですか？わしおちゃんの漫画の中にでも、ね、ワンシーンちょっと、もののけんぴ姫、何これみたいなんでもいいから、ちょっと出すべき。これは本当にちょっともう漫画雑誌、この後調べまして、僕は。どこの雑誌か調べて、その雑誌社にちょっと本当怪文書みたいなの送りますよ、僕は。絶対にもののけんぴ姫を出せっていうのを、強めのメッセージとともに圧をかけていきたいなと思いますよ。本当にこれは、なんかもう血で書いた、ジジイの血で書いた怪文書みたいなの送りますよ。本当にもう。まあそんな舞中もね、そう、最近ポッドキャスト始めましたよね。聞いてますか？新内舞の毎度あり始まりましたけども、すごい、やっぱみんな、やっぱ2期生はポッドキャストに集まってきてますよ、皆様。今すごいもう2期生をチェックしやすい環境が整ってきてます。ポッドキャストに集まってきてます。何ですか？やっぱ僕らの鈴木あねちゃんですよね。大津勲の2になりたいねね姫でございますよ、これね。俺やってます、毎週やってますし、あとザキさんね、山崎れなさん、僕らの本当に、2期生の本当も筆頭頭とも言える今勢いすごいんでね、 都知事選ね、東京都知事選での、あれはちょっと、なかなか、ね、やっぱなかなかやっぱ、いいですね、とか、あれですよ、アベマのね、今総裁選やってますけども、その総裁の候補者が集まってトークするみたいな番組、でもザキさんが出られててね、やっぱ、こう、ザキさんがいいですね、ちょっと、これはやっぱ政治に興味持ちますよ、乃木坂好きは。やっぱりチェックしたくなるんでね、ザキさんは。今も熱いよ。ザキさんと政治は本当切っても切り離せないものがあるんでね。これはいいんですよ。ザキさん。いいですね。本当、いや、僕も言いたことがありますよ。これに関してはちょっと。いや、本当にちょっとね、ザキさんがなんか、なんていうんかな、これは。難しい。本当に難しいんですけども、ちょっと、でもやっぱ、オーバーキルされがちというか、ザキさんが、必要以上にちょっと叩かれているような気がしますね。発言と批判がちょっと釣り合ってないような気もするなと僕は思いますけども。まあまあまあ、いいじゃないですか。ザキさんのね、やっぱり、でもいつかね、ザキさんは、まあ言ったと思うんですけども、今一番、女性首相に今一番近いのは僕山崎怜奈さんと思ってるんで、そうよ。こっからのやっぱ巻き返しがあるんで、やっぱ、こう打ちのめされた後の、この伸びというものがあるはずなんで、ほらもうちょっと楽しみよ、その痛快な感じと言いましょうか。しゃちょっとね、やっぱザキさん。で、まあそんなザキさんでございますけども、あれですよ、ABC でやってるね、今村翔吾さんとの言って聞かせてですか、と、あの東京 FM のね、誰かに話したかったこともありますし、いやいや、あとはぐらいですかね、こんだけも乃木坂2期生が聞ける、これポッドキャストが今一番熱いとも言える、こっから多分どんどんもジャブジャブ来ますよ、2期生がとんでもない勢いで来ると思うんで、まだまだポッドキャストへ、楽しみでございますよ、本当に。あれよかったですよね、マイチュンの初回に言ってましたけど、その毎度ありで、ここ2年でなんか4回ぐらい引っ越してるみたいな東京来て、その乃木坂加入とともに上京して、7年でなんか8回9回引っ越してて、うち2年で4回みたいな、ほんま、本人も言ってましたけど、ほんま犯罪者のような、犯罪者のような生活スタイル。まあ、言われへんけども、なんか隣人トラブルというか、なんかね、そこが引っかかってるみたいな言ってましたけど。いや、大変ですね。いや、でも、マイチュンが住む部屋って、そんな、なんですか、安い家賃じゃないでしょ。そこで変な人にぶち当たるもんなんですかね。なんかやっぱ安い部屋にはそういう人らがぶち当たるみたいなイメージありますけど、隣人トラブル、それなりのねえとこ住んでるのにそういう隣人トラブルに当たるっていうのはなかなかこう、やっぱマイチューンですね。やっぱこれが二押しの女と言いましょうか。やっぱラジオで言ってましたけども、ちょっとここ一番でついてないみたいな特性が発揮されてますね。マイチュン、いいんですよ。かわいい。ねえ、これ。あとは、どうでしょう。乃木坂パチンコ2がね、始まりますけども、乃木パ2が、もう稼働するでしょ。10月の中旬ぐらいですから、あと、まあ、2、3週間で稼働開始ってことでございますけども、どうですか、これは皆様、ちょっとこのポッドキャストのやっぱ終わる理由の最大、の理由とも言える3000円が捻出できない問題、根深い問題がありましたよね。もうこのポッドキャストはシーサーブログから発信しておりまして、でその無料会員のもう限度額いっぱいと言いましょうか、アップロードできる容量のもうパンパン、ほんと一番使ってるのではないかなと、この無料会員の中でもほんまにもうトップレベルに活用した人間とも言える、50ギガだか100ギガパンパン使って、これ以上アップロードするにはもう有料会員課金しないとダメだという時代に陥りまして、それが1年間で3000円ですね。 これを捻出するためにちょっともうあれやこれやと頑張ってたんですけども、去年の有馬記念、そう、去年の有馬記念でね、小松さんですよ。このポッドキャストの旗揚げ人とも言える、一緒におしゃべりしていた小松さんが、小松さんのアドバイスのもと、そう、小松さんがもうすごい競馬マスターで、本当にもう、一番最初に喋った言葉が競馬とも言える。もうそれぐらいもう競馬が染みついている競馬マスター。小松カップとか小松マイルみたいなんが、ほんまにも実は開催されている有馬記念の後、ほんまもう秘密裏で、もう世界中から馬集めて走らしてるみたいな、それぐらいほんま都市伝説級の、ほんと影のフィクサーというか、僕らの小松さんがおるんですけども、その小松さんのアドバイスのもと、馬券を買えば、これはもう間違いないでしょうと。もう何倍にも膨れ上がるぞという、打算のもと小松さんにお願いして、3000とかかけたんかな ?3000 をいろいろ、なんか、分けて買ったんですけども、結果、コズでね、そうそうそう。何でしたっけ?なんとか、ジェネシスじゃなくて、なんとか、パレス、ジャスティンパレスや。そうでした。うわ、脳が活性化されましたね、今。約1年前の有馬記念を全力で思い出しましたけども。そう、ジャスティンパレスが来なかった。これでしたね。ジャスティンパレスさえ来てたら、今もなお続けていれたんですけども、そういうわけにもいかず。そうですよ。小松さんのやっぱ、ジャスティンとは何だったのか、彼に正義はあったのかと僕は問いかけましたけども。とか、まあいろいろ、まあ企画ありましたけども、お金を増やそう企画。ちょっとやっぱ、のぎぱ2で一発勝負でしょ。3000一発勝負。やっぱ僕はもう、そう、ビギナーなんで、パチンコビギナー、競馬ビギナーなんで、どうなるかわからないですけども、これでもやっぱもう行かないとダメ。なぜならばその、ジジイの品格激推しプッシュのね、あやねちゃんが、鈴木あやねちゃんが、その、なんかパチンコ選抜みたいなの選ばれてて、いや、これはちょっともう、行ったれーっていう、ほんともう、言ったろう思いますね、僕は。はい、もう、入店と同時に、行ったれーっていう、おたけび、ぐらいちょっとやる気満々ですね、今、のぎぱ2に向けて、やる気満々でございまして、そこでやっぱ委ねたいですね、このポッドキャストの行く末と言いましょうか、やってみたいなと思いますけども、もう毎日見てますよ僕は、のぎぱ2のプロモーション映像みたいな、こんな感じの台ですよみたいな、いろんななんか数字が出てましてね、なんか何でしたっけ、なんか何百分の維持で大当たりみたいな。保留8実装みたいな。ちょっとわからないですけど、やっぱテンション上がりますね。あの映像。あの音。たまらないもんがやっぱありますね。とか、キュインフル8000みたいな。もうよくわからない数字ですよ。キュインフル8000っていう。何を示してるのかわからないけど、とにかくすごいんだってのは伝わりましたね。キュインフル8000ですから。やっぱタウリン4000とかですよ、僕は。ほんと、タウリン3000とかの、そういう世代でございますから、ちょっとキュインフル8000ともなると、こんな暴力的な数字、これたまらないですね。何かこう、そそられるものがありますけども、キュインフル8000もありましたし、まあなんか、毎日テンション上がってるんですけども、いや、いいですね。なんかほんまなんか元気出ますね、あの PV 見たら、とは、あの音、キュキュキュキュキュみたいな、あの音聞いたら、テンション上がるんですよ。だからやっぱね、テンション上げたいとき、なんかあれみたいですね、あの映像。なんかやっぱ元気出るんでね。やっぱ落ち込みやすい10代とか、あれ見た方がいいよ。元気出るから。パチンコ売ったらダメですけども、映像見るのは OK なんでね。ぜひちょっとなんかへこんだ日とかあったらば、のぎぱ2の映像見てほしいね、あれ。テンション上がるから、元気出るから。これはいいんですよ。で、その大紹介の BGM がお一人様天国やったんですよね。去年の夏ソングでございますけども、ちょっとこれ僕気な臭いなと思いましたね。 その、まあ、ぜ、何ですか、去年も僕、あの曲になんか苦言を呈しましたけども、お一人様天国はほんまのお一人様を知らないみたいな、秋元康さんへ向けても名指しで批判しましたけども、ほんまのお一人様は無やみたいな、無獄やみたいな言いましたけどね、天国じゃなくて無獄やと。謎が解けましたね。その、もう去年ですからコロナも落ち着いて5類になって、まあコロナが、まあそこまで警戒しなくてもいい。警戒は必要ですけども、警戒しなくてもいい感じになった時に確か乃木坂46はお一人様天国を出したんですよ。ね、2023の夏でございますから。いや、これがやっぱ2021とか、ね、2020、もうコロナ真っ只中なら、お一人様天国っていう曲はもう時代とマッチしてね、ソーシャルディスタンスとか、もうそういう時代でございましたから、三密を避けようみたいな時代でございました。の中、お一人様天国出すのはわかるんですけども、ちょっともうコロナも落ち着いてきた頃にお一人様天国を出した。これはちょっとね、違和感があったんですけども。で、乃木坂2パチンコの紹介 BGM がお一人様天国やったんですよ。そこでわかりました。お一人様天国ってこうパチンコソングなのではないかなと。やっぱパチンコもね、基本一人で打つもんなんでね。誰かと打つもんじゃないでしょ。協力プレイとかないでしょ、パチンコに。ね、モンハンみたいに。持ち寄って4人集まって協力プレイないと思うんで、レイドボスみたいなのないと思うんで、基本一人で打つのがパチンコなんですよ。こう、そこでのお一人様天国なんですよ。で、あの、何パチンコ映像とのマッチと言いましょうか。あんな、キュキュキュキュキュキュって全くね、違和感なかったんですよ。あの曲と。あのチャラい感じの音楽と。パチンコの音がマッチしてる。これもパチンコのために、ほんま、乃木坂2のために作られた歌なのではないかなとも思えるぐらい、マッチしてましたね。いや、だから、お一人様天国っていうのはほんま、パチンコ打てよっていう歌なのかもしれないですね。まあ、歌詞もね、パチンコに置き換えたらこれ、腑に落ちる歌なんですよ。皆様もう一回今一度歌詞見て聞いてほしいなと思いますけども、とか、まあ、サビ終わりがそのナナナ、あのハミング的にねナナナナナナみたいな言いますけども、これってパチンコってやっぱ数字を揃えるゲーム、やっぱその3-7が一番大事なゲームなんでしょ、あれ。これなんですよ。ちょっとパチンコ打てよーって秋元さんからのメッセージでしたね。これは1年後に分かりましたね、この新解釈と言いましょうか、答え合わせと言いましょうか。秋元さんからの、ちょっと僕はほんと見誤ってましたね、いろいろ。あれはパチンコ売って天国やでっていうのを言いたかった歌なのかもしれないですね。何人地獄を見るか分からないですけども、まあお一人様天国になろうぜっていう歌ですね、パチンコ売って。だから天国行きましょうよ、皆様でよろしくお願いします。ですし、そのパチンコ選抜のメンバーが、あやねちゃんがおったり、ひなちまがおったりと、かなりなんか、ね、だいぶ前に撮影された感じっていうのもなんか引っかかりましたね。やっぱそこまでタイムラグが生じるもんなんですね、パチンコって。まあ、乃木パ1でもなんか言ったと思いますけど、にしてもラグがあるなと思いましたね。もう乃木坂選抜の写真、10人ぐらいおりましたけど、もう半分ぐらい卒業してましたから、アスカちゃんとかね、山下さんとか、マナッタンとか、なかなかね、あそこ揃えられへんにゃと思いましたね、そこのメンバーと出す時期みたいなのは、大人の事情なのか何なのかわからないですけども。いや、いいですね。だから、やっぱちょっと GG も天国行ってきますよ、この10月。で、もう3000円、なんとか稼いで、ね、そのシーサーブログに当てたいと思いますよ。課金したいなと思いますけども。というわけでも40分ですか。お便り読みますか?いや、ちょっと予定では、ね、いつも通り、乃木坂工事中の話、夏ツアーのこんなことありましたよ、みたいなのを話したかったんですけども。とかね、前回の、こんなコンテスト、なんか出てました、みたいなのも話したかったんですけども。そういうわけにもいかないんでね、ちょっとお便り読みたいなと思います。 どれから読みますか？ちょっともうどれが読んだかどれが読んでないかもう全然把握できてないんで、とりあえずもう最新回から読んでいきたいなと思います。いやこれは本当にごめんなさい、もうわからないんですよ。もう本当に全部初見のような気もするし、ここまで来ると全部初見のようにも読めますね僕は今。それぐらいこうラグだいぶ開いちゃったんで、確実なのがね最新回から読むってことなので、よろしくお願いします。これから読みたいと思います。7月11日木曜日、マジでやばいから、じじいさん、本日木曜日のラビットにて我らがユミッキーことユミキナオちゃんが見事グランドスラムを達成しました。女性タレントとしては桜坂のレナーこと森谷レナちゃんに続き2人目の快挙です。選抜の副陣にして4期のナンバー4遠藤夏季田村ユミキにまで上り詰めましたね。もうすぐファースト写真集の発売も控えています。今週日曜発表の36枚目シングルでのポジションも気になるところです。そろそろジジイさんの最終回の更新待ってますよ、お願いします。いただきました、ありがとうございます。すべてが懐かしいとも言えるお便りでございました。7月の11日、そうですね、もうゆみきちゃんも写真集発売されましたね。とか最新シングル気になるって言ってますね。チートデイですか？チートデイも僕は本当に言いたいことがありますね。チートデイもまたやりたい。僕は夏ソングに対してはなんかこう、物申したいですね。この前のっていうか、その、お一人様天国の時もそうですけども、ちょっとやっぱ夏ソングにちょっとざわみきを覚えるジジイの品格でございますけども、まあでもユミキちゃんのラビットが、グランドスラム達成ということで、そうですね。この前のラビットで言ったら、さっちゃんがね、菅原さつきさんと一緒に出ててね、ダブルポニーテールでございましたけども、可愛かったですね。いや、よかった。ねえ、これ可愛いんですよ。やっぱね、ツインテールがやっぱいっちゃん可愛いのかもしれない。もう本当に、もう僕は、あらゆる誤解を招くと思いますけども、もうポニーテールだ。時代はというかもう普遍的ですけども、一番いいですね。とか、ラビットのゆみきちゃんでよかったんが、何ヶ月前でしょうか？ 2 ヶ月ぐらい前ですかね。ビリビリ人狼みたいな企画があったんですよ。まあ、ラビット名物、そのビリビリ椅子に人狼の要素を足したゲームを1時間ぐらいやってたんですけども、そこでのユミキちゃんの立ち振る舞いがすごい良かったんですよね、あれ。そう。はじめは結構、ほぼほぼ沈黙してたんですけども、ほんま終盤に、人狼終盤にこう畳みかけるように推理して、当たってたんちゃいましたっけ？確かね、その推理がユミキちゃんの。忘れちゃいましたけども。いや、なんかでも、鋭いこと言ってたのは気するんですよ。それは間違いなく。そうそうそう。それが良かったんですよ。で、その週に出てた、モーニング娘。2-4 の、牧野マリアちゃんとも共演したのは良かったですね。そう、やっぱあの二人が、やっぱこう、ラビットのちょっとこう、かき回し担当というか、アイドルでの、こう、近い立ち位置というか、役割が似ている二人が、こう、ロケとか行ってほしいですよね。なんかラビットの、アイドル枠、レナーとかそれこそ、が、ね、同じロケ、なんか街ブラみたいなと思いますけどね。なかなかいろんな壁がありますけども、突破してもろて。とか、そうよ、今年のラビットロックも、ゆみきちゃん出られなかったんですよね。いや、そうなんですよ。確か去年言ったと思うんですけど、去年の、その、ゆみきちゃんのラビットシーズンレギュラー決定の時に、いや、このゆみきちゃんの頑張り次第でそのラビットロック出れるか決まるかもみたいな言ってたと思うんですけども、ね、去年のラビットロックやと桜坂が出れたんですよね。全員桜坂46がなんか最新曲やってましたけども、いや、これひっくり返りますよみたいな、ゆみきちゃん次第でみたいな話してたんですけども、そのラビットロックが夏やってるんですよね。そう、8月中旬から下旬で、 乃木坂の夏ツアーともろかぶりみたいな感じなんで、もう出れないんですよね、もう何があろうと。半永久的に夏ツアーやらない限り、中止ってならない限り、ラビットロックには出れないんですよ、乃木坂とゆみきちゃんは。このまあ簡単な時刻表トリックみたいなも解けないようじゃダメですよ。いや、簡単なことでしたね。時期が被ってました、残念です。ねえ、そう、ラビットロックはもう桜坂の個人メンバーとかもね、谷口愛理さんでしたっけ、あの子ももうラビットなんかバンドみたいなの組んでましたもんね。そう、いやー、これちょっと、とか日向坂とかどうなんでしょうかね。そう、日向坂がすごいラビットから縁遠いんですよね、今。そこがすごい気になってるんですよ。誰か出てほしいなと思いますけども。まあ、ダメだこれってことですね、ちょっとこれは。ラビットありがとうございました。この日の企画は何したんですかね。グランドスラム達成の日は。覚えてないですね、もうちょっとわからないですけども。ということで、今日は以上ですね。はい。終わりでございます。で、一つお知らせがございまして、まあ、前回ですか？前回、次回が最終回ですって言いました。言いました。ですが、そのブログを漁ってたら、不要なファイルがまだ見つかりまして、一つ。ってことで、これもね、まだ次回あるんですよ。本当にこれはジジイのね、なんて言いましょうか。本当もう、チャームポイントですよね。おっちょこちょいと言いましょうか。頭終わってるとも言える。とも、どっちとも取れる。本当、紙一重ですよ。やっぱチャームポイントとウィックポイントは本当も、角度から見たらみたいな話なんでね。ってことで、これ次回も、できます。残機1ありました、まだ。もう残機0かと思いましたけども、まだ、ゲームオーバーならない。まだありました。ってことで、じゃ、これは一つどうでしょう。僕からの提案と言いましょうか。その基金を募りたい。やっぱ乃木坂、桜花中基金と言いましょうか。まあ、続行するかっていう確約はできない。と、初めから言いますけども、確約はできないですけども、基金を設けたい僕は。君からのやっぱ、お疲れさんと言いましょうか。やっぱジジイの品格、この深夜の河川敷で、ね、もう200何十回とやってきて、いや、これはちょっとお疲れさんというのがあってもいいのではないかなと。やっぱりね、やっぱ15万が響いてるんですよ、僕は。このポッドキャストに使ったお酒代、少なく見積もって15万というのが。やっぱこれをクリアしないことには、やっぱ次にはいけない。やっぱり僕は。15万かって思いましたね。やっぱ断るごとになんか、15万。15か。やっぱね、もう頭の中15なんですよ、僕は。15でいっぱい。本当に15の夜とは言えない。毎日が15の夜ですね、僕は。はい。もう本当に、15万円の夜でございますけども。いや、まあでも15万くれとは言えない。僕はそんな、無礼者じゃないよ。無礼者じゃないけども、なんか君の気持ちを、どうか、って感じですね。とか、まあそのお金で何かこう、機材も買わないね。いや、機材もって言おうと思ったですけども、いらないですね、僕は。機材があったところで、このポッドキャストのなんかクオリティみたいなものは上がらない。一生虫の音と共に喋るだけよ。なんでね、概要欄になんかそれらしいの貼っておくので、リンク、よろしければ。まあ、全然ゼロならゼロでも、GG の本当の15出るかもしれない。なんかほんま熱の入った15と言いましょうか。もう心を震わす。聞くものの、もう人生を変える15。何かしらの影響を与えるかもしれない15が出るかもしれないんで、全国のそういう映画関係者とか、もう何ですか、舞台関係者に届けたいよ。 それぐらいなんかもう熱の入った15が出るかもしれないんでね、まあ、それはそれで、まあ、それこそどう転んでもいいのではないかなと思いますね。以上ですね、今日は。ちょっとね、クボちゃんの話長かったですね。反省としては、クボちゃんの話が長いし、あともう一個僕、クボちゃんの偏見というか、なんとなくのイメージあるんですけど、めちゃくちゃ後輩に厳しそうっていうのがありますね。クボちゃんって、なんかわからないですけど、なんかいろんな厳しそうな3期生いますけど、なんかとびきり厳しそうなイメージありますね、クボちゃんは。そんな感じでございますか？知らないし、ほんま偏見ですね、今のこそいらない話でしたね。クボちゃん、後輩に厳しそうみたいな意見は、考えは、本当にいらない感じでございました。ありがとうございました。